わらわの声と狐に囲まれてすっかりと根に入っておらぬな、お主。しかし、お主が寝入れぬのも心得ておるぞ。わらわの声と狐に囲まれて気持ちが高ぶってしまったのであろう。わらわの声で高ぶってしまうのは仕方ないが、次はもう少々気の休まる寝かしつけとしようかの。わらわ、かく見えてできる目狐なのでな。次の寝かしつけは何にすべきかもう考えてあるのじゃ。はてさて、次の寝かしつけは想像できるかの。寝かしつけといえば、狐数えと並びいずるものであるのじゃが。そんなに楽しみそうな顔をして。わらは、期待に応えねばならぬのじゃ。なんとなんと、次の寝かしつけは、読み聞かせなのじゃ。これは寝かしつけならば、定番中の定番であろう。ちゃんとわらは、手元に本まで用意したので、バッチリなのじゃ。さてと、では、目を閉じて。しかと聞くがよい。わらわの極上の読み聞かせを。先に言うておくが、わらわの読み聞かせの中に登場する狐は、すべて目狐じゃ。であるので、何も心配せずに、心を穏やかに聞くがよいぞ。もちろん、途中で寝入っても構わぬ。その時は、この本をお主にプレゼントするので、後からちゃんと読み返せるので、安心じゃ。では、心して聞くがよいぞ。事なき話であるのじゃ。昔昔、それはもう遠い昔、あるところに2匹の狐がおった。素直な狐と素直になれない狐がおったのじゃ。姉妹ではなかったが、幼い頃からいつも一緒だった2匹は、それはそれは仲がむつまじかったそうじゃ。お腹が空けば2匹で一緒に山へ食べ物を探しに出て、楽しいことがあれば共に楽しむ。寒い時にはお互いに身を寄せ合う。それほどまでに仲の良い狐じゃったのだ。ねえ、あの山のふもとにきれいな花が咲いていたの。見に行こう。
といえば、
私は別に花なんて興味がないけど、あんたがそう言うなら一緒に行ってあげるわ。と、あの川の向こうの木の実がとてもおいしいらしいの。一緒に食べに行きましょう。
といえば、
あんたがどうしてもって言うなら一緒に行ってあげるわ。 どこへ行くのにも2匹はいつも一緒だったそうな。2匹とも親元を離れて久しく、キツネは群れを作らない生き物ではあったが、お互いが一緒にいることに心地よさを感じていたのは言うまでもなかろう。春は桜を、夏は小川のせせらぎを、秋は虫の声を、冬は白銀に染まる世界を、二人で見るその景色は、一人で見るよりもそれはそれは美しく、みやびであったそうな。出会う前の景色なんて、とうの昔に忘れてしもうた。お互いがきっとそう思うておったことじゃろう。それほどまでに一緒にいることが当然となっておったのじゃ。しかしある年、日照りが続き食料を得ることが難しい年がやってきたのじゃ。それでも二人は少ない食べ物を分け合い、なんとか過ごしておった。腹は満たされずとも、お互いがそばにいれば満ち足りる、そう思ってはおったのじゃが、ある日、もう少し食べ物の多い場所に移動しましょう。私は別に今でも満足だけど、あんたがそう言うなら仕方ないわね。と、やはり相手の身を案じて、住まう山を移ることにしたのじゃ。彼女の言葉に従ったことが、運命を変えることになろうとは、お互い思っておらんかったじゃろうの。一抹の寂しさを覚えつつも、住み慣れた山に別れを告げ、二人は新たな住処を探し、あてもなく旅を始めたのじゃ。一人であれば不安に襲われるような旅路も、二人であれば野遊びにでも出かけているように楽しげなものであった。見慣れていた景色が少しずつ見慣れないものになっていく。そこに不安もありはしたが、どこか心が躍るようなところもあったそうな。大きな柿の木がある場所がいいな。私はあんたがよければどこでもいいけど。気持ちよく日向ぼっこができて、夏は水浴びもできるところがあると嬉しいね。雨や雪に当たらないように、洞窟がある場所も必要ね。他の狐さんとも仲良くなれたらいいね。私は、あんたがいればそれでいいけど。あんたがそう言うなら。うん、そうね。と、新たな住処への期待へと膨らむ期待が、足取りを軽くし、思わず会話も弾んでいったのじゃ。ここが良さそう。ここにしましょう。うん、あんたが決めたなら、私もここでいいわ。初めての景色が夕日に照らされる頃に、二人はようやく新たな住処を決めたのじゃった。二人とも上機嫌、疲れも吹き飛び大満足なのじゃった。おいしい木の実のなる場所や、心地よい小川の場所、日向ぼっこにちょうどよき場所、そのような場所をやっとこさ覚えた頃に、二人は一匹の狐と、 出会うことになったのじゃ。ところ変われば新たな出会いもあるというやつじゃな。新たな土地での出会いということ、二人と同じ女狐ということもあり、あっという間に打ち解け合うようになったのじゃ。二人で過ごす時間も多かったが、少しずつ少しずつ三人で過ごす時間も増えていったのじゃ。
あの子いい子ね。仲良くなれて嬉しいね。そう、あんたが嬉しいなら私も嬉しいから。しばらくぶりに仲良くなれたことが嬉しく、仲いい狐ができて嬉しそうな様子を見ることが嬉しく、二人は満足じゃった。三人で過ごす景色にも慣れてきて、徐々にそれが当たり前にもなってきよったのじゃ。三人で一緒なのもいいね。そう、あんたが嬉しいなら私も嬉しいから。そう言い合えるような、それほどまでに二人にとって近しい存在となっておった。そして季節が巡り、桜のつぼみが膨らみかけて、昔住んでいた場所の桜を見に行くのもいいよねと、そんな話をするような、そんな時期じゃった。春の嵐よりも突然にそれは訪れたのじゃ。ねえ、聞いてほしいことがあるの。ん？改まってどうしたの？何でも話したらいいわ。実はね、あの子から話をされたの。何の話？春先のほんのりと冷たい風が二人の間に吹いたような気がしたのじゃ。私のことが好きだから家族になろうと言われたの。その予想もしなかった言葉に思わず言葉に詰まってしまった狐。じゃがそれも刹那のこと。その刹那にさまざまな思いが駆け巡ったにもかかわらず、彼女の口から出た言葉はいつもと変わらないものであった。あんたがいいと思うならいいんじゃない。私は、うん、あんたがいいと思うならいいと思う。そう、いつもそうじゃった。常に片割れのことを思い、己の気持ちは二の次に、思いは押し込めておった。私は応援するから。別に会えなくなるわけじゃないのよね。うん、今まで通り三人で一緒にいられたら嬉しい。どちらかというとちょっとした気持ちの問題。そっか、それなら、うん。その日はやけに冷たい風が頬を撫でた。そんな気がしたのじゃった。そしてその後、三人は末永く仲良く幸せに暮らしたそうな。ただ家族になり、徐々に仲睦まじくなってゆく二人を見て、 思うことがたびたびあったそうな。家族として隣にいられるのが己であればどれほど幸福だったじゃろうと。あの時に、いや、もっともっと前に己の気持ちに気づいていれば、また違った未来があったのじゃろうか。己の気持ちに気づいていて、気づかぬふりをしていなければ、また違った今があったのじゃろうか。あの時、自分の気持ちを伝えていれば、己以外に向けられる笑顔を見るたびに、そんな思いが胸を焦がすのであった。
はあ、少し熱が入ってしまうたぞ。読み聞かせなど、わらわは初めてじゃからの。やはり、思いや気持ちはしっかりと伝えねばならぬな。伝えられぬ恋心というのは鉄板パティーンではあるが、伝えずに後悔するよりも伝えて後悔する方が絶対に良いのじゃ。これは、あれじゃ、この物語は事実をもとにした完全フィクションであるので、助推などしてはならぬぞ。わらわとの約束じゃ。わらわ、少し浮かれてしもうたが、わらわの読み聞かせのうまさに、寝入ってしまったのではなかろうか。どれどれ、寝入ってしまったのであろう。お主の可愛らしい寝顔、見てしまうぞ。これ幸いと、